エコノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオクリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、今週はついにジャパンポッドキャストアワード、今年も発表されましたね。ルールが変わりましたので、ホットトピックではそれらの検証を行います。また TikTok がビデオポッドキャストに参入、そしてあのポッドキャストチケットが毎回完売、音声 AI の不正利用を検知という話題をお届けします。ぜひ最後まで聞いてください。そして今週からメンバーシップ始めました。この番組の制作の裏話などをお届けしていますので、ぜひ YouTube、ノート、スタンド FM、 お好みのプラットフォームでぜひ登録してみてくださいね。それでは早速いきましょう。まずはホットトピック。
2025年11月12日、ジャパンポッドキャストアワード公式 X の投稿です。今年も開催決定。第7回ジャパンポッドキャストアワーズ、絶対に聞くべきポッドキャストを見つけよう。
今週はポッドキャストの話題です。日本放送が主催する日本のポッドキャストの賞レース、それがジャパンポッドキャストアワードです。今年で7回目を迎え、今聞くべき新たなポッドキャストが見つかる、そんな権威のある賞レースとなっています。さて、今年はですね、新たなトピックが盛り込まれました。それがですね、プロ、アマ、それぞれ枠ができたということです。具体的には、メディア・コンテンツ企業部門といって、ラジオやテレビ、または芸能人などなどですね、タレント活動などを行っている人やプロが制作した番組、そういった、まず枠と、そして、一般のクリエイター、一般配信者の枠が設置され、それぞれで大賞、パーソナリティ賞、企画賞が選出されるということになったんですね。前回はプロ、アマが一緒にこれらの賞が選定されていたんですけども、今年は分けたということですね。確かに去年ですね、元々の一次審査がリスナー投票、まあ、ファン投票によって選ばれるということで、やはりプロが作ったオールナイトニッポンですとか、まあ、プロが作った番組は有利だよね、という前評判が広がり、まあ、実際のところ、まあ、ほぼほぼそうしたプロのラジオ番組初のポッドキャストというのが席巻したんですよね。ですから、まあ、おそらくそういったことを考慮して、今年はプロアマを分けたということなのかなというふうに思います。引用します。第7回ではメディアコンテンツ企業部門と一般クリエイター部門に分け、それぞれ対象を設けます。ですから対象が2つになるってことですね。部門の選定は実行委員会が行います。そう、これ結構ね、ポイントなんですよね。自分で企画部門に応募とか、自分でパーソナリティ賞に応募とかってできないんですよ。そう、だから雑談系はね、もうほぼほぼ多分パーソナリティ賞の枠になっちゃうと思いますね。だから逆に言うと、企画としても面白いんだけど、トークがむちゃくちゃうまいっていう番組だと、意外とね、パーソナリティ賞の方に分けられてしまって、でもパーソナリティ賞も、まあ雑談ベースでものすごくトークうまい一級の方たくさんいらっしゃいますから、そこと戦うのみたいなところはね、こう選べないっていうところが、なかなか難しいところではありますね。そして、まずはファン投票が12月1日から1月4日まで行われます。そして、そのファン投票の各部門、上位10作品、そしてそれぞれのプロ枠、アマ枠ということで20作品が二次選考に進みます。そして、二次選考は各部門、企画賞、パーソナリティ賞を選考委員が採点して選考を行います。そして、その結果をもとに、まあ、最終的に、対象企画賞、パーソナリティ賞を決定するということなんですね。実は、この数もですね、昨年と異なります。と言いますのも、実は、去年は、一次審査、20作品が通過したんですけども、これは、プロ、アマ、混ぜこぜになった通過ということになります。ですから、まあ、おおむね、プロの作品が並ぶんですよ。また一般枠だとしても古典ラジオといったむちゃくちゃビッグネームが入ってくるわけですね。ですので去年このリスナー投票の一次審査が発表された時は本当にまあ大きな批判が上がっていましたね。ですが今年はそれぞれの枠でまずは上位10番組ということですから、逆に言うとプロ枠、 プロの方は枠が狭まったとも言えるかもしれません。特に最近はですね、プロ制作のポッドキャスト非常に多くなってますから、もう元々レッドオーシャンで今回は枠が少なくなったと言えますので、プロの方が今回はある意味割を食った仕様変更となります。そしてさらに今年はですね、殿堂入り、まあ、古典ラジオのようにとにかく強いビッグネームの番組はですね、殿堂入りということで、それらの番組も除外されるということですね。第1回から第6回までの大賞の受賞番組は除外されます。ということは、殿堂入りから除外されない、そして去年ノミネートはしているが、惜しくも受賞していないという作品は、そもそも今年も入りそうだということが言えます。そういう意味では、ゆとりっ子たちのたわごと、夜の農家、菜園トークなどはもう最右翼と言ってもいいでしょう。ただ私調べてみてびっくりしたんですが、なんとびっくり、この番組実は大賞を取っていなかったんですね。それがジェーンスーと堀井美香のオーバーザさんです。もう皆さんこの名前はおなじみでしょう。いやーですからファン投票で一次審査通ることはもう間違いないでしょう。そして他がこの番組に勝つほどのインパクトのある番組が出なければ、まあ間違いなく来年第7回はオーバーザさんがいよいよ取るんじゃないかという気が私はしています。ただもちろんですね、私もこの番組の中で今年この番組取りそうだという番組名をいくつか挙げたんですけども、実はもう一つ制限があります。それがですね、引用します。以下のコンテンツは投票の対象外です。ビデオポッドキャストのような映像コンテンツとあるんですよ。いや、これね、結構今、Spotify はビデオポッドキャストが優遇されているので、こぞってビデオポッドキャスト化してる番組あると思うんですよ。ただ、このくだりは、まあ、そういうところは多分弾かれるんではないでしょうか。とすると、私が以前、あ、これ最有力だなと言った、長谷川京子さんの番組も、多分これね、リジェクトされちゃうんじゃないでしょうかね。皆さんはどう思いますか？ぜひ、感想、ご意見などは、概要欄の Google フォーム、または SNS でハッシュタグ、カタカナでクリエコなどでお聞かせください。いやー、今年も楽しみですね。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2025年11月11日、ウェブメディアインベスティング .com の記事です。 iHeart メディアと TikTok がポッドキャストネットワークとラジオチャンネル提携を発表。
今週は海外の話題です。海外の地上波ラジオも含む大手音声メディア iHeart メディア、こちらとですね、TikTok が、ポッドキャスト、ラジオ、ライブなどのオーディオコンテンツを取り込む複合的な提携を発表したということで話題になっています。この番組でもかつて、Netflix が Spotify と提携して、まあ、ビデオポッドキャストの展開を広げていくという話題をお届けしましたが、今週はですね、音声の大手、iHeart Media と TikTok の提携です。海外ではビデオポッドキャスト本当流行っていますね。そうした動きからプラットフォーム各社が人気ビデオポッドキャスト、人気コンテンツを囲い込もうと必死になっているというのが海外ではトレンドと言えるでしょう。一時期 Spotify がとにかく音声配信者を多額な契約費用で囲い込もうとした流れがありますけども、その時の盛り上がりを彷彿しますね。ただ最近ではそういった独占の囲い込みって軒並みこう契約が終わったらですね、他でも聞けるようになるですとか、あんまりうまく機能していない感じはするんですよね。まあそりゃそうですよね。ユーザー側からしてみれば使い慣れたインターフェースアプリで、まあ聞ければそれに越したことないですよね。あとは映像のサブスクに関しても、ネットフリックス、アマゾンプライムビデオ、それからフールなどそれぞれが囲い込みをしたら、それぞれこう契約しなくちゃいけないじゃないですか。まあさすがに負担大きすぎますよね。ましてビデオポッドキャストというのはそもそもがオープンな仕様なはずですから、なかなかちょっとストレス溜まりがちですよね。そして、日本では、あの松本人志さんの、ダウンタウンプラスが、 有料会員者を何十万人も獲得したということが話題になりました。というように、もう本当にコンテンツそのものがメディアを持ってしまえば、それがある意味最強なわけですから、こういった囲い込みも一定の効果はあるような気はしますけども、他者を牽制するという効果はありそうな気はしますけども、どこまで囲い込みに寄与するかは今後注目していきたいと思います。ただ、世界ではこうしたビデオポッドキャストの囲い込みが激しくなっているというところを覚えておくといいと思います。では、どんどん行きましょう。Spotify ですが、広告大賞 Spotify Hits Japan 2025の受賞式を発表しました。まあ、軒並みですね、Spotify で流れたクオリティの高いと思われる広告コンテンツを表彰するという賞です。まあ、Spotify が発信して、かつ日本のナショナルブランドなどが受賞をしていますので、まあ、結構いろいろなメディアでは報じられていましたね。ただトップで取り上げるにしては、ほぼほぼ広告代理店が電通と博報堂というところでは、なんかちょっと夢のある話がいいなということではトップに取り上げませんでした。ただですね、中には面白い広告もあって、大塚製薬ポカリスエットの広告はバイノーラル録音、まあイマーシブなこう立体空間が楽しめるというような没入体験を提供して映像もそれに相まった映像になっていて非常にユニークなクリエイティブだという点は非常に興味を持ちましたね。まあ Spotify ならではの広告表現というのが今後も面白い表現になってくるといいなというのは思いますね。それから、はい、近づいてきましたね。国内音声配信プラットフォームのスタンド FM、そのリアルイベントであるスタンド FM サンクスフェス2025、今月の24日に東京赤羽で行われますが、今週はですね、公式グッズが発表されていました。まあ、おなじみの T シャツなどなどですね、イベントのロゴや、キャラクターをあしらったグッズが発表されています。この番組でも当日は私も観覧しに行きますので、現地でグッズを買ってですね、プレゼント企画にも当てたいと思いますので、皆さん楽しみにしていてください。そんなスタンド FM の親会社、まあ、吉本の子会社でもあるファニー、こちらのですね、決算が発表されまして、売上16億円、そして純利益 1.2 億円という絶好調な決算を発表して胸を撫で下ろしました。さすがですね。吉本は、そのダウンタウンプラスのサブスクもね、絶好調ですから、やっぱりコンテンツを持ってるところは本当に勢い止まりませんね。その他プラットフォームです。国内音声ライブアプリのラジオトーク。こちらがですね、ラジオトークアワード2025を開催とのことです。ラジオトーク配信者はぜひチェックしましょう。国内 IT 大手 DNA が運営するライブアプリポコチャ。こちらがですね、ラジオライバー向けイベントということで、音声配信者向けのイベントを開催とのことです。いや、ほんと DNA しっかりやってくれてますね。ボイスポコチャが終了ということですけども、しっかりこうやってね、本体のポコチャの方でラジオライバーというね、肩書きをちゃんとね、与えてくれてるってのは本当ありがたいですよね。いやー、だから本当 DNA さすがだなーって感じしますよね。国内ポッドキャストプラットフォームリッスン、こちらのプレイヤーアプリ、そこにですね、ダウンロード機能が実装されました。ただ皆さん、ダウンロードというと新しい機能のように思われるかもしれませんが、実はポッドキャストというのはもともとダウンロードがデフォルト機能なんですよね。ただ、Spotify が登場して、まあそういった以降からストリーミングが主体になってきたんですけども、実はもともと、ポッドキャストというのはダウンロードができるというところが売りになっていて、リッスンは、そうした伝統的なポッドキャストの、使い勝手の良さというものをちゃんとね、リスペクトしてくれているということと言えるかと思います。そんなリッスンですけども、年末恒例のアドベントカレンダー発表されています。リッスンで配信している方は、ぜひ12月のアドベントカレンダーを応募して露出増を狙ってみてはいかがでしょう。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連です。まずはこちら。
2025年11月14日チケット販売ポータルライブポケットのページです。寒いボラジオトークライブ2025下半期まとめ、チケット先着販売受付が開始。
今週はですね、人気ポッドキャスト番組のイベント情報が盛りだくさんだったりしたんですが、私が取り上げるのはこちらです。 サムイボラジオトークライブ2025下半期まとめです。今週、古典ラジオはですね、女性と社会の関係を学べる音声企画を発表したり、あとはですね、隣の雑談という超人気地上波ポッドキャストがジェンスーさんなどとトークイベントをするなどなど、ビッグネームの話題が重なったんですけども、私が取り上げるのはこちらですね。サムイボラジオ。皆さんご存知でしょうか？サムイボ太郎さんという男性がですね、配信しています、いわゆる事件系ポッドキャストです。実際に起こった事件、または過去に起きた事件を独自の取材や調査によって深く掘り下げる骨太なドキュメンタリー番組です。このサムイボ太郎さん、素性は全く明かされていなくてですね、2020年コロナ禍の時に配信が始まって、そしてまあ X、SNS も始められたんですけども、もうそこオンリーで集客をして、今ものすごいファンがたくさんいるポッドキャストに成長しています。具体的なフォロワー数は公開されていません。しかし、Spotify の総合ランキングで定期的にランクインする一般配信者としては超人気というか、まあ、ナンバーワンと言っても過言ではないんじゃないでしょうかね。それぐらい人気のポッドキャストです。そしてその匿名配信者が自らライブイベントを行っていまして、そのチケットが販売開始されています。ただ、毎回ですね、即日完売するので、おそらく買える人はなかなかいないんではないでしょうか。完売といってもすごいんですよ。もう100名規模のライブハウスがしっかり埋まるんですよね。いやー、ですから、日本の Spotify は収益化が現状個人ではできないわけですけども、まあ収益化というところで言えば、マネタイズの点でも、まあクリエイターエコノミー、音声に関するクリエイターエコノミーの、まあ最前線の人だと言えるんではないでしょうか。そんなサムイボ太郎さんが今回ライブを行うということで、そちらを取り上げました。ぜひですね、皆さん、サムイボラジオ聞いてみてください。さて、オーディオ周りです。オーディオコンテンツです。多くの情報番組などでコメントなどもされています。大学教員の成田祐介さん。彼がですね、ご自身のボイスを AI 化して、そしてその AI ボイスがナレーションを行うオーディオブックが発売されました。22世紀の資本主義ですね。オーディオブック、ご自身の声の AI 音声というのもなんか徐々に増えてきましたよね。まあ、ご本人がリアルに読んでくださるのがいいわけですけども、ただ出版社側、制作側としましては、なかなかそういうアテンド難しいですから、本人がご許可の上に、そういった本人のオーディオコンテンツが載せられるという意味では、ファンとしても、本人としても、制作側としても、まあ、最大公約数の、コンテンツじゃないかなという気がします。いずれにせよ、オーディオコンテンツが、そういう形で増えていくことは非常に望ましいことだと思いますし、Amazon Audible も最近は本当にこうデジタルボイスのオーディオブック増えてるんですよね。ですからまあ読書離れなどが叫ばれる昨今ではですね、オーディオブック、まあ AI 音声とはいえ、オーディオブック読書が広がることはね、いいなと思うわけでして、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。そんな AI 音声のプロジェクト、声優の梶裕貴さんがプロデュースしています AI 音声、そよぎフラクタル。こちらがですね、アニメの店舗展開をしていますアニメイトのアニメイトカフェとコラボカフェを展開しています。いやー、そよぎフラクタル本当にどんどん展開していますね。また、オーディオブックではなくて、書籍に音声の追加コンテンツがつくということで、悪役令嬢と学ぶ確定申告。この紙書籍に音声 ASMR の追加コンテンツがつくと。いう書籍も話題になっています。まあ、確かに特定のファンがいる IP を使って、キャラクターを使って何かを学べる。まあ、そんな時に音声コンテンツ、確かに相性良さそうですよね。制作関連では、今週は国内大手音声広告代理店のオトナルがですね、音のブランド設計ソリューションを発表しました。いわゆるサウンドロゴですよね。オトナルは代表の八木さんがですね、ご自身でバンド活動をされているなどですね、音楽関係も非常に明るい代理店さんですから、ジングルを含むこういったサウンドロゴね、非常にハイクオリティなものができるんではないでしょうか。 大人さんの動きも今後も注目していきましょう。
ハッシュタグクリエコ。
では音声 AI、 音声広告、その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2025年11月14日ウェブメディアインプレス PC ウォッチの記事です。声優の声を守る AI 音声データベースを日本俳優連合と伊藤忠らが共同で立ち上げ、
今週は音声 AI& 著作権の話題です。日本の俳優や声優などが所属する共同組合日本俳優連合日俳連が伊藤忠テクノソリューションズと共同で声を保護するための音声データベースを制作発表しました。いわゆる声の不正利用に牽制をするという意味合いと、あとは登録された声を適切にビジネス利用しやすくするという攻めと守り両方の面で今後展開を広げていくというとのことです。この辺あれなんですよね。そのいわゆる守りの部分、どうしてもそのデジタルデータになるとフェイクや不正利用という問題と切っても切り離すことはできないんですけども、ただ守りの部分っていうのはほら、それだけで利益を生むわけではないので、なかなか二の足を踏みがちですよね。ただ今回はデータベースを作ることによって、さらに二次利用をしやすくするという攻めの部分もしっかりあるので、この辺はさすが伊藤忠だなという気がしますね。伊藤忠本当に絶好調ですよね。あのファミリーマートとかも今伊藤忠ですもんね。音声 AI は日々進歩をしていまして、いわゆる声の特徴など、声紋と呼ばれる声の特徴などの判別の精度が非常に上がったということが背景にあるようでして、ただこの伊藤忠だけではなくて、この番組でも以前紹介しましたイレブンラボ、 NTT ドコモも出資しています世界的な音声 AI のイレブンラボ、こちらもですね、声を登録してその声のクリエイターが二次利用で稼げるという仕組みも発表するなどですね、声をどう認識するか、声をどう二次利用するかというテクノロジーは今年非常にホットなトピックとなっています。音声透かしをデータに埋め込むなどは以前からあったんですけども、そういった声の特徴などを識別できるようになったというところが新しいかなというふうに思います。いずれにせよ日本の大事な産業としましてアニメ文化があるわけですけども、それの根幹をなす声優声というものはやはり守るべき、リスペクトすべき大事な文化ですよね。こういった技術発展していってほしいなと思います。もうすでに YouTube などではヒカキンさんの声は確か一時期 TikTok がプロモーションでヒカキンさんの、AI ボイスを自由に使えるというひな型が広がったので、今広がっちゃってるんですけども、先日見てびっくりしたね。大谷翔平さん、多分さすがに大谷翔平選手はそういうの公開してるはずはないと思うので、彼の声紋声帯をフェイクして自由に語れるようにしちゃってる人たちがもう普通にいるんだなというところでは驚きとともに怒りも覚えますね。けしからんですよね。人の声を勝手に真似ると、光と影、両方の部分注目していきたいと思います。では、どんどん行きましょう。音声 AI では、ソフトバンクですね。ソフトバンクが、最近もう本当に AI のコールセンター増えたじゃないですか。こちらをついにですね、外販始めましたね。いやー、だから本当最近AI の顧客一時対応増えましたよね。なんか、特にアナウンスとして、自由なワードでおしゃべりくださいとかなくても普通に喋ったりすると普通に返してきたりしますもんね。いやー、でそれをソフトバンクがねついに外販開始と一般商品展開というところでは、これはすごく広がっていくんではないでしょうか。緩いながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な音声配信と週に1回のニュースレター、そしてニュースピックスでの音声周りのニュースに関してのコメント投稿などなどで音声配信界隈を盛り上げるべく頑張っております。ぜひフォロー登録よろしくお願いします。先日車に乗っている時に生き物係さんのある曲が流れました。その歌詞のフレーズの中にキラキラという言葉が何回も連呼されていました。 そしてたまたまですね、信号で止まった交差点、その左前方を見たら、キラキラなんとかというお店の看板が目に入りました。歌詞と風景がシンクロする、非常に不思議な体験をしました。よくアニメのオープニングとかで、そういう映像表現あると思うんですけども、リアルでもこういうことあるんだなと思ってちょっとほっこりしました。皆さんもそんな不思議体験ありますでしょうか。さあ、11月ももう後半になりますね。いよいよ年末の足音が近づいてきましたけども、皆さんインフルなども流行っていますので、どうぞ健康に気をつけて素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。お相手はかぐわこと吉田よしひこでした。ではでは、
バイバイ。